九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は赤牛生産者、伊信幸。熊本県阿蘇、日本有数の草原が広がるこの地域の資源を活用した循環型農業で赤牛を育てる畜産家。阿蘇に生まれ、15歳で畜産の道へと進み、全国的な知名度を誇る赤牛の生産に成功。82歳となる今も日本の赤牛生産のトップランナーとして走り続ける E さんのその輪立ち、彼がこれまで歩んできた道に。
原村優作です。
この方と一緒に迫ります。
The path taken、 その輪立ち。
E さんはもともとこの阿蘇の地で育たれたわけですか？
そうですね。
はい。どんなご家庭で？
昔は農業所得がすごく高かったので、うちの親父は大工でしたので、労働賃金が当時米3升、うん、昔の土地を持ってる方と土地を持ってない方の生活はもう雲泥の差ですよね、うん、で父が大工の木箱を担いでですね、8キロとか行くわけ、泊まりがけとかで。
じゃあもう大工さんのお仕事も重労働だったわけですね。
それはもう4時ぐらいから行きよったです、うん、車はないし。そういう中でもう親父がだんだん年取ってきて、農業の執着、小屋が育っちゃもう仕方がない、百姓がせなんち常に言ってました。父が価格差があるもんだけ、貧富の差が。私も子供ながら大工しようとは思わなかったですね、農業やりたい、そういう時代がありましてね。でそれはもう土地とかはもうどうしようもないじゃないですか、文系の大工のせがれで。で畜産は疫牛としてみんな5頭ぐらい飼育してたわけです、はい、して子牛を福岡に販売する、そのシステムは文系も本家も昔からいるところもみんな牛は飼育していいですよという仕組みがあったわけです。増やせる人は増やしていいですよということがあったわけ。そういう中で牛だと私が目つけたわけ、牛だったら皆さんと同じような所得を上げることができるというのが着眼。
タラさん、貧しかった子供の頃の体験が E さんを畜産の道へと進ませたわけですか？
そうみたいですね。でも畜産の道に進んだ後も牛を増やすためにだってお金はかかるわけですよね。で当時はお父さんが亡くなり、さらに兄弟5人を養っていかなくてはならないっていう、そういう状況で、イーサーの普及し始めたばかりの LP ガスの免許、それを取得してその副収入でお金を貯めていったっていうことでした。
へえ、でも本当にいろんな苦労があって今があるんですね。
なんかこう才覚があると言いますかね、こう目の付けどころがなんかこうやっぱり人より半歩先を行っている方なんだなっていうのを、そういうねエピソードを聞いても感じますね。で E さんは最初は子牛を産んで増やす繁殖農家として畜産業の道を歩み始めたそうです。
阿蘇郡一になったのが5時かな、これ全部そうです。
すごい、今イーさんのお宅にお邪魔してますが、すごいですね、トロフィーとか盾とかがずらりと。
10年ぐらいだけ阿蘇郡1位をずっと続けたわけ。
あ、毎年。でもそんなだって簡単に1位とかなれないと思うんですけれど、他の人と違うっていうところありますか？どの辺は？
じゃあ分からない、ただ私は日本一や、そういう夢があったですね、
じゃあやっぱりその牛への思いですとか、やっぱりかけた時間は他の人とは違うっていう感じがあります？
一番基本的なことは村で暮らす、村で豊かに暮らすということはやればできるというのが私のもう若い時からの考えだったから、やればできるんですよ、その地域に何かあると私は思う、
その信念でもうやってこられたわけですね。そうですね、
私はもうその絶対ですね、村はすごいという執念があるけ、なんで村で暮らせんの、絶対素晴らしいと思っておるけ、 自分の住んでる村が、
じゃあそういう遺産を見て育った息子さんっていうのはやっぱり阿蘇を誇りに後を継ぐっていう感じですか？
継いでますから。
あ、じゃあやっぱりそうですよ、親が誇りに思ってたら子供も自然にそれは誇りに思いますよね。
田原さん、はい、10年連続阿蘇郡一の繁殖率ですか？
そうなんです。もう当時は繁殖率の平均って50から 60% ぐらいだったんですって、うん、そこをですね、E さんは 90% を超える繁殖率を誇っていたそうで、もうね、お宅にお邪魔してお話を伺ってたんですけれども、賞状やトロフィーの数に圧倒されてしまいました。
いや、そんな E さんなんですけど、今ではその繁殖と肥育を同時に行う一貫生産を行っているんですよね。
60歳の頃に牛舎を建てて一貫生産を始めて、赤身のお肉のうまみを追求し続け、今では赤牛生産のカリスマとまで呼ばれるようになりました。
いや、しかし82歳となった今でも E さんでも現役バリバリですよね。
本当そうです。で、その上で E さんもおっしゃってましたが、今息子の正信さんが E さんと一緒に畜産の道を歩みながら、でさらに新しい試みにも挑戦されているそうなんです。私そんな正信さんのお話を伺ってきました。この広々とした牧草地に、まあ、牛がのびのびと馬かと思うぐらいの軽やかな足取りで牛たちが走ってますね。いやー、これはもう牛たちにとってはね、本当に願ってもない環境でしょうね。こういう環境で赤牛を育てる放牧肥育っていうのは日本でも初めての取り組みだそうですね。
一般的には牛舎の中で穀類を結構8割9割与えて、霜降り肉っていうんですけど、
差し替えですね、
そういう肉が一般的な流通で、まあ、高値で売れてるんですよね。で、この飼い方は父がやってる国産の穀類を与えながら、この草を自由にここで食って、自由に行ったり来たりして大きくなっているっていう。
なんかもう本当にこうのびのび、
ストレスがない。
あ、ストレスがない。そういうことってやっぱり肉にもいい影響が出るんですか？
そうですね。それはあると思います。
でも一方でまあ大変じゃないですか。
そうですよね。だからなかなか大きくならない。
あ、運動しちゃうから。
運動しちゃう。異常に動くので、そしてやっぱり硬くなってしまうというお肉ですね。で、普通に販売した場合にサシが入らないので、2等級って言って下のランクになるので、一般的な流通であれば安い値段でしか取引ができない。でも赤身の肉の味がとっても美味しいんです。
あ、はい、そうですか、はい、大変だけどスペシャルなお肉はできるっていうことですね。これからの正信さんの夢っていうのはどんなことですか？
まあ、一般的には刺し志向で言ってるんですよね。で、それはそれでいいと思うんですよね。好きな人もいるし、美味しいと私も思いますし、やっぱり赤身っていうのはまだまだ今からだと思うので、この赤身の美味しいお肉がですね、皆さんに分かっていただいて、この放牧肥育をずっとやっていけたらなと、牛飼いをやっていけたらなと思います。はい、
田原さん、E さんと一緒に息子の正信さんの放牧肥育の現場を見ていかがでした？
牛歩っていう言葉がありますよね、ゆっくり歩く、その牛歩では全くありませんでした。もう牛たちがね、本当ね、競走馬のようにギャロップギャロップいや、こんな生き生きした牛初めて見ましたね。
しかし阿蘇の自然と共にこう歩むイーサの仕事って素敵ですよね。
本当そうですね。なんか農業とか畜産の原点ってこういうことなんだなと思いましたし、何でしょう、こう美味しいものを効率よく作るっていう方向にどんどん行く中で、なんかこうやっぱり日本の農業が忘れてきたものをすごく鋭く指摘もされてるなと思うんですね。だって本当にその米作る田んぼを休ませといて外国から飼料を輸入してるっていうの、やっぱりなんかあら、ちょっと不思議なことになってるっていうのを考えさせられて、だからもうイーサンのなさってることはもう原点であると同時に最先端だなというふうに今回感じました。正信さんにとってお父様ってどんな存在ですか？
なかなか普通は失敗するんじゃないかとか、いろいろ考えて行動に移さないで、まあ、ある程度なんか成功例があって、それに右へ習いでずっとやっていく人が多いと思うんですよね。 でもそれを一番最初にする人ですよね。
パイオニア。でもそういうの引き継いで放牧肥育っていうのはまさに正信さんがパイオニアになろうとしてるわけですね。イーさん、息子さんどうですか？こんな風にチャレンジされてる息子さん。
牛と共に生きてきた僕にとってはですね、長男が継いでくれるということは本当嬉しいですね。なかなか親子ではこういう対話は少ないんですけれども、ありがたいですね。
そっか、なかなか面と向かっては親父はパイオニアなんていうふうにはなかなか言えないかもしれないですね。